はようございます。聖書と福音の時間です。この季節、つい早春という言葉を使いたくなりますが、季語で言えば早春は2月だそうです。1月は高春、3月は陽春、つまり年が改まったらすぐに春を感じたいのでしょう。私たちは今の状況より未来に希望を抱いていきたいのです。今日も聖書から希望のメッセージをお聞きください。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。世界的デフレ不況と言われて久しいですが、全ての会社の業績が悪いのではありません。アメリカのアップルという会社は売上高が 73% も増えて過去最高の利益を出したそうです。決め手は iPhone と iPad です。この会社は次々と画期的な製品を送り出して、情報電化業界では独走状態なんですね。ところで、これらの斬新な製品を生み出した今は亡き経営者スティーブ・ジョブズという人は、目の覚めるような製品を作り出していく情熱と動機について聞かれ、こう答えています。私たちは毎日食べ物を食べています。しかしそれらの食べ物は自分で作ったものではありません。私たちは毎日服を着ています。しかしそれらの服も自分で作ったものではありません。私たちは言葉を使ってコミュニケーションしています。しかしこれも自分で作ったものではありません。私たちは数学を使って製品を作ります。しかしこれも自分で作ったものではありません。私たちは他人が作ったものを使って豊かになっているんです。私は人間のこのような知恵や経験の泉に対して素晴らしい製品を作ることで恩返しがしたいのです、と言うんです。ところで、人間の知恵や経験の泉とは何でしょう。人間に言葉や数学や考えを授けた何かがある、誰かがいると彼は考えたようです。その何かに対して恩返ししたいという気持ちが創造の動機、原動力であると言うんですね。私も人間に知恵や言語や理性を授けた存在があると信じています。ただ、その存在を何かという漠然としたもので終わらせることはできません。そのままにしていくことは私にとっては気持ちの悪いことなんですね。少し前のことです。自宅に戻ると玄関の前に包みが置いてあるんですね。なんだろうと思って包みを開けてみますと、ロールケーキとスターバックスのコーヒー、さらにとても高価な太字の万年筆が入っていたのです。そしてワープロの活字で、どうぞお使いくださいと一筆書きが入っていました。私は早速入りたてのコーヒーを立て、ロールケーキを口に入れましたが、いや、うまいのなんのってですね、もう唾液がもう痛いほど出ました。そして書き味の良い万年筆を握りながら思ったのは、これを使って令状を書きたいなということです。しかし、相手がわからないんです。私には感謝する理由がたくさんありました。美味しいケーキ、コクのあるコーヒー、念願の万年筆。どれをとってみても私の心を満ち足らわせるものです。私は喜びでいっぱいなんですね。ところが肝心の感謝を伝える相手が誰なのかがわからないのです。一体誰が送ってくれたんだろう。あの人かな、この人かな、男性かな、女性かな、いろいろ考えながら、いつの日にかそれが分かった時に心からお礼を言おう。そしてその時にはきっとすっきりするだろうと思いました。この世界には人間の心を慰めるものが満ちていると思います。いや、私たちが生きていくためになくてはならないもので満ちているのです。太陽も空気も水も大地も人間が作ったものではありません。私たちは人間以外の誰かが作ったもので生かされているのです。このすべてのものの作り主、世界の作者、 宇宙の第一原者である方を聖書は神と呼んでいるのです。この方は人間が作った神々ではありません。人間をお作りになった魂の親なのです。さて、聖書の中に次のような言葉があります。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。さて、神はこの天地万物をお作りになりましたが、神が作られた作品の中で最高傑作は人間です。それは神の形に似せて作られたと書いてあるからです。神のように人格を持つものとして作られたというのです。今年の1月、将棋の米長永世棋聖がコンピューターと将棋対決をしたんですね。そして残念ながら負けたんです。一時は人間のプロ棋士の方が押してたんですが、わずかのミスをついてコンピューターが逆転勝ちを収めたんですね。この将棋のコンピューターソフトは年々改良に改良を重ねてぐんぐん強くなっています。そしてこの数勢だけを見れば、いつかはコンピューターが人間を上回る日が来るのではないかと考えてしまいます。しかし、どれほどコンピューターが将棋に強くなったとしても、人間をどうしても超えることができない領域が残るでしょう。それは人格という領域なんです。人間は単に考える力だけではなく、自分が何を考えてるかを知る力があるんです。しかしコンピューターは自分が今将棋を指しているということすらもわからないのです。入力されてくる情報に対して演算しているだけなんですね。人間だけが自分を客観的に見ることができるのです。そして自分を見つめている自分が別にいて、自分の気持ちや意志を持って生きているのです。勝てばホッとするし、負ければ悔しがることでしょう。しかしコンピューターにはそういう感情はありません。ただ演算の結果を出しているだけなんです。この人格の最大の特徴は自由意志です。そしてこの自由意志ほど尊いものはありません。なぜならこれこそは生きてるという実感の根拠となるからです。しかし、尊いものほど用い方を誤ると深刻な結末を招くのです。人間は自由意志を用いて自分の作り主に従うこともできました。そこには平安と命が伴うのです。しかし反逆することもできました。その結末は死と死後の裁きです。そして人間が選んだ道は神への反逆であったのです。この神に対する反逆を聖書は罪と語るのです。しかし神様はこの罪人に対してキリストを与えることでご自分の愛を明らかにされました。罪に対して怒りや罰で答えるのではなく、かえって神自らが自己犠牲を払ってご自分の一人子イエス・キリストを裁いてくださった。そして罪人のための救いを完成してくださったのです。数年前に私の友人から真夜中に電話がありました。娘さんが家出をした、どうか祈ってくれというのです。ことの発端は、娘さんが嘘をついて男性の友人と外泊したということが発覚したのです。正義感が強く生真面目な友人は彼女を強く叱ったのですが、しかしそれは火に油でした。娘さんは悪態をつき、父親を偽善者呼ばわりして、挙句の果てに家具や食器を壊して雨降る夜に出て行ったのです。その晩彼はどうしたでしょう。一晩中怒ってたんでしょうか。いえ、悲しんでいたのです。そして一睡もできずに彼女の帰りを待っていたのです。不安と戦いながら、新しいスタートを願いながら、 大きな体の男がおろおろしながら娘の帰りを待ちわびていたのです。どうしてそんなにうろたえるのでしょう。愛しているからです。そして相手は自由意志を持つ存在であったからです。神様はあなたを愛しておられます。そして罪人が恐れなく神の元に戻れる備えをしながら今この瞬間もあなたの帰りを待っておられるのです。どうぞイエス様を信じて永遠の命を持ってください。心からお勧めしたいと思います。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。